はいどうも、ひろつぐです。今回は、最短最速で成功できる人の特徴と、なかなか成功できない人の特徴っていう話をしていきたいと思います。で、まあ僕いろんな人にインターネットを使ったビジネスだったり、投資っていうものを教えてるんですけど、で、数百人って今まで見てきた中で、成功できる人の共通点、まあ特徴と、なかなか成功できない人の、共通点のっていうのが見えてきたっていうところで、その話をしたいなと思ったんですけども、まず成功できる人っていうのは、理想の自分の価値観を優先できる人ってことで、まあ理想の自分っていうのは、要するに成功した自分ってことですよね。まあでも多くの人は成功した自分っていうのは、想像することがなかなか難しいかなと思うんですけども、簡単に言うと、まあ憧れの人とか成功、すでに成功してる人ですよね。自分がいいな、あの人いいなって思うような人。で、その人の話を聞いて、その人の価値観を優先できる人は速攻でうまくいきます。で、まあそうですね。すでに成功している人の価値観を行動の判断基準にできる人が成功できるってことですね。で、逆に成功できない人っていうのはどういう人かっていうと、今の自分の価値観しか優先できないんですよ。今の自分の価値観しか。で、っていうことは、もしその今の自分が成功してなかったとしたら、それは成功できないじゃないですか。だって、今の自分の価値観が優先順位高かったら、今の自分成功してないから、もう成功できないということですよ。で、何かっていうと、自分の過去の経験から生まれた価値観を行動の判断基準にしてるんですよね。まあこれ後で、まあちょっと例を出して説明しようと思うんですけど、で、まあ要するに何かっていうと、型を、まあ手張りですね。手張りっていうよく話をしますけど、僕は、しますけど、型っていうのがあって、その型を守れるかどうかってところなんですよね、最初。何も知らない初心者の頃って、型を守るのが一番早いんですよ。例えば、料理初心者の人がいるとするじゃないですか。料理初心者の二人がいたとして、一人はもう我流でやると。もう何でも自分で適当に塩と醤油と味噌と砂糖と全部入れてやればうまくなるじゃんみたいな感じで適当にやって、適当な料理を作って、まずいと。で、もう一人の人は、レシピっていうのを見るわけですよね。レシピっていうのは型なんですよ、あれって。もううまくいってる人が、こうやればうまく美味しく料理できますよっていうのをまとめたのがレシピなわけなんで、もうそのレシピ通りにとりあえず、よくわかんないけど、砂糖って何とか、もう、砂糖の味すら知らないみたいな人がもしいたとするじゃないですか。醤油の味もわかんない。何にも食べたことない人が料理をするときに、もう、それはもうレシピがないと無理ですよね。でも逆に言えばレシピさえあれば、何の調味料の味も知らない、何の食材の味も知らない、料理一回もしたことない、全くよく分かってない人でも、レシピさえあれば、美味しくできちゃうわけですよ。もう。まあ、もうそんなのにたくさんあって、ギターとかもそうで、僕はギター弾くんですけど、最初僕は、ギターうまく弾けない頃ですよね。弾けない頃は、ずっと自分で、我流でやってたんですよね。適当に。こうやれば、こうやるんじゃねみたいな感じで、なんとなくの自分の雰囲気、なんか自分の価値観というか、本当適当に我流でやってたんですけど、それだとなかなかうまくなんないなってとこで、じゃあ、どうしたらいいんだろうって特に、だったらもう、自分でやってうまくいかないんだ。もううまくいってる人いるんだから、その人の話を聞いたり、その人の真似すれば早いんじゃねっていうふうに思ったわけですよ。で、まあ今だったら、まあ昔だったら僕はその、教本とか、ギターの教本とかあって、その、なんかこう、ピックはこう持ちましょうとか、弦はこうやって弾きましょうとか、いろいろ載ってるのを見て遊べるのかっていう感じで、図解とか見ながらね、やってたんですけど、まあ今だったらその、YouTube とかですごいいい動画があったりするんで、その解説動画、ギター上手い人が無料で動画を公開してたりするんで、そういうのを見てもいいかなと思うんですけど、そういうので上手くなることができたわけですね、ギターとかも。で、掛け算も、まさにこれ掛け算って本当型なんですよ。ククですね、ク。掛け算というか、まあ、ク。ククってあるじゃないですか。1が1、2が2、2、3が6、5、6、30とか。で、5×9 をしてくださいって言われたときに、普通、掛け算を知らない人だったら、そのククができない人だったら、5×9、5が9個か。5たす5は10。10たす5は15。15たす5は20。20たす5は25。あれ今何回足したっけみたいなことになって、めっちゃ時間かかるし遅いし、なんなんて感じじゃないですか。もう、ククを使おうよってことじゃないですか。ごっく45でもうパッて一発で出るんで、ごっく45で45出るじゃないですか。そういうことなんですよね。型って早いんですよ。だから、 めちゃめちゃ早いんですよね。型を、もううまくいってる人が、こうやればうまくいくよっていうのがあるんで、それに乗っ取るんですよね。で、そこで、その、うまくいかない人は、その、なんだろうな、その話を素直に聞けないというか、納得、自分の中で納得できないとそれを取り入れられないみたいな、そういう人が多いんですよね。なんか、まあ、聞いてて話はわかるんだけど、なんとなく自分の中で納得できないから、ちょっとまだ、いいや、みたいな。自分の、まさにそうですね。自分の価値観を優先してるっていうのはそういう意味ですよね。なんだろう、例えば、新しいことをチャレンジするときとかもそうですよね。新しいことをやろうと思ったときに、やったことないからやっぱり怖かったりとか、なんだろうな、ためらう気持ちはあるわけですよ。誰でも新しいことやる。例えば、まあ、ブログとかそうですね。ワードプレスのブログを作るにしても、まあ、サーバーを取ってドメインを取得してみたいな。じゃあ、その例え話だとわかりづらいか。例えばなんだろうな。まあいいや、まあ、ブログでいいか。サーバーを取って、ドメイン取って、やればできるって。で、サーバーはよくわかんないけど、とりあえずこの人が言ってるから、その、まあ、うまく、ブログも作ったことある人、ワードプレスのブログを作ったことがある人がいて、その人がとりあえずこのサーバーっていうのを取って、契約して、で、そのドメインっていうのを取って、で、サーバーとドメインをくっつければブログできるからって。で、そこにワードプレスっていうのをこれをピッて入れれば、で、ワードプレスブログができるからっていうふうに言われたときに、なんかそのうまくいかない人は、サーバーってなんだろうみたいな。サーバーよくわかんないな。聞いたことない人多分わかんないなと思うと思うんですけど、その、ドメインって何よくわかんないな、みたいな感じで。よくわかんないから、ちょっと待ってください、みたいな感じで、ちょっと待ってください、みたいになるんですよ。それだともう遅くて、もういいんですよ。よくわかんなくてもいいから、とりあえず、もう、できてる人いるんだから、その人の話を聞いて、サーバー何それわかんないけどいいや、とりあえずやるか、つって。うん。よし、ピッ、契約って感じで。ドメイン、なんだ、それ、よくわかんない、美味しいのとか思いながらも、とりあえず、ドメイン、取るか、って、この人言ってるし、取るか。で、取って、で、それで、サーバーとドメインをくっつければ、あ、そう、ブログできたじゃん、みたいな感じになるわけですよ。だから別に、どうでもいいんですよね。サーバーが何とか、ドメインが何とか、どうでもよくて、もう、うまくいってる人のその通りにやれば、もう、うまくいくっていうことですよ。で、まあ、ちょっと、さっきお風呂入ってる時に、脱出ゲームの例、いい例をちょっと思い浮かんだんですけど、僕結構脱出ゲームっていうの好きでいろんなをやったりしてるんですけど、まあ、密室に、まあ、どういうゲームかっていうと、密室があって、まあ、そこに閉じ込められるわけですよ。そこ閉じ込めて、で、部屋の中にあるいろんな謎解きをしながら、謎を一個解くごとに、こう、なんか何かが開いて、扉が開いてとか、で、前に進めて、で、最終的に脱出で成功みたいな、そういうゲームなんですけど、で、まあ、簡単な、まあ、脱出ゲームがあったとして、こんなのがあったとします。まず、第1の扉から、第1の扉から第4の扉まである。で、第1の扉を突破して、第2、第3、第4と全部突破できれば、外に出られますよと、脱出できますよっていう、そういうゲームがあったとします。で、そこに、まあ、3人登場人物がいるとするじゃないですか。で、1人は、超天才数学者。で、この人は掛け算はもちろん知ってる人。で、成功できなおさん。この人は掛け算を知らない。で、成功するおさん。この人は掛け算を、この人も掛け算を知らない。だから、超天才数学者しか掛け算は知らないわけです。こっちの二人は、成功できなおさんと成功するおさんは掛け算を知らないっていう設定で、そういう人が三人いたとします。で、まあ、超天才数学者さんは、まあ余裕でもう1たす1は2ピって入力し、第一の扉来て、1たす1の答えを入力せよって、まあ、なんか画面に出てて、じゃあ2ってピって押したら扉がピって、ピコンって開きましたと。で、第二の扉、もう余裕ですよね。もうこんな余裕で、第一の扉、第二の扉、もう第二の扉も5たす5、10ですね、つってピって10押したら、第二の扉開きました。で、第三の扉、で、ここ第3の扉がミソですね。この9たす9たす9たす9たす9たす9たす9たす9たす9、9が9個ありますと。で、9が9個足されたやつのその答えを入力してくださいってなった時に、この天才数学者さんは、もちろん掛け算を使うわけですね。9が9個あるんだから、クック81なんで、で、81をピッピッと押すわけですよ。そしたらもうピコーンって、第3の扉開きましたと。余裕で開きますよね。で、最後、まあ、第4の扉はまあ、どうでもいいんですけど、正直。で、じゃあ第3の扉はもう余裕で、第1、第2、第3の扉までは、 掛け算を知ってる超天才数学者さんは余裕でいけるわけですよね。で、成功できなおさんがいる、いますよね。今度チャレンジします。第一の扉、1たす1。まあ、この人は、成功できなおさんはね、掛け算を知らないけど、足し算は知ってると。足し算は知ってるんで、1たす1の答え2って入力して、ピコンとドアが開くわけですよね。で、進めると。で、第二の扉、5たす5の答え。あ、まあ、足し算知ってるんで、10ってなるわけですよ。で、第二の扉の突破。よし。第三の扉だと。あと2個かってなった時に、9たす9たす9たす9、みたいな。うんみたいな。9が、9が9回も足されてるや、つって、この人は、その成功できなおさんは、9が9回も足されてる、どうしようってなってるわけですよ。で、ここで、9たす9、9たす9、18か、18。18に9を足して、18に9を足したら 27?27 に9を今度足したら、36みたいな感じでこうやってるわけですよ。で、36に9を足したら、あれ今9何回足したっけみたいな感じで、ちょっとここで立ち往生してるわけですよ。めっちゃ時間かかってると。で、遅れて、この人が成功スローさんが、ちょっと、遅れて出発しました。で、第一の扉、まあこの人も成功スローさん掛け算知らないけど、足し算知ってるんで、1たす1はいけますよね。で、5たす5もいけると、10、ピッピと。で、第二の扉が開きました。ピコンと。で、第3の扉来まして、ここで掛け算を知らない、成功するおさん掛け算知らないけど、ここでなんか2人がもじもじして、なかなか先に進めないって時に、超天才数学者さんがもう見かねて、掛け算っていうのがあるんだよってことで、掛け算お前ら知ってるっていう風に来るわけですよ。おい、掛け算知ってるかつって。掛け算使えばすぐ、いけるよってことで、超天才数学者さんが、わざわざね、教えに来てくれたわけですよ。第三の扉をこう、戻ってきて。教えてに来てくれたと。で、まあまあ、第三の扉戻ったらダメか。電話でいいや。電話をして、この第三の扉の部屋にアナウンスを流すわけですよね。掛け算を使えばそこ行けるよ、つって。で、そこで、あ、掛け算ってのがあるんかってなって、で、二人は、でもまあ、掛け算は今の、この二人の中では未知の領域の世界なわけですよ。掛け算、え、何それみたいな。で、成功できなおさんは、掛け算、なんだそれみたいな。掛け算なんて俺は知らないぞと。俺は今まで第一の扉は足し算で乗り越えてきたし、第二の扉も足し算で乗り越えてきたんだわさ、ということで。だから第三の扉だって、足し算で俺は乗り越えてみせるって言って、一生懸命9を9回足してるわけですよ。9を、9足す9を、18、18足す9は、27、何回足したみたいな感じで、また18足す9は27、36、45みたいな感じでやってるわけですよね。一生懸命。で、でもこっちの成功スローさんはもう、この人は、もう第三の扉先に行ってたな、この人ってことを、もう、もううまくいってるんだな、この人ってことで、じゃあこの人の言うこと聞いちゃった方が早いやってことを思うわけですよね。そしたら、掛け算よくわかんないけど、とりあえず、九九八十一なのかってことを教わるわけですよ。九九っていうのは、9×9 をすれば、81になるんだっていう、その型ですよね。さっき言ったその型。型を教わって、その通りによくわかんないけど、クックよくわかんないけど、とりあえずじゃあ81じゃん、答えっつって、クック81ってことで、入力するんですね。81って入力するんですよ。そしたらドアが開いた。お、開いたじゃんっつって先に行けるんですよ。で、一方、でも、成功できなおさんは、まだ一生懸命やってるんですよね。9たす9たす、9たす9たす9たす9たす9たす9をやってるんですよ、一生懸命。だから、めちゃめちゃ遅いんですよね。で、これなんですよ。まさにこれが、同じことが起きてて、成功できる人っていうのは、もう先にうまくいってる人の話を聞いて、その通りに、自分が納得できるかどうかは一旦差し置いて、一旦置いといて、無条件に、その人の言うことを優先できるんですよね。そういう人はもうすぐ、もうすぐ扉を突破して先に行くんですよ。で、逆に成功できない人っていうのは今言ったように、なんか、せっかくわざわざ、うまくいってる人が助言をしてくれてるのにもかかわらず、自分の過去の経験にとらわれて、俺は今まで足し算で生きてきたんだと。足し算で全てを乗り越えてきたんだから、俺は足し算で行くんだっつって、自分のその経験ですよね。自分の過去の経験に縛られて、その自分の過去の経験から生まれた価値観を行動の判断基準にしちゃってるんで、なかなか進めないと。本当になかなか進めないんですよね。こういう人って本当に遅いんですよ。成功できないんですよ。で、 まあまあ仮にですよ。仮に頑張ってじゃあ成功できなおさんが、じゃあもう、どうにか、めっちゃ時間かかったけど、とりあえず9たす9を、9を9回頑張って足し算だけ乗り越え、まあ、まあまあ乗り越えられるレベルですけど、このぐらいなら、9を9回足すって言ったら、まあ時間かければできると思うんで、なんとかね、なんとか乗り越えたと。で、第3の扉乗り越えられましたと。で、よし、ようやく追いついたっつっているわけですよ。で、超天才数学者さんは、で、第4の扉出るわけですよね。第4の扉。もうこれはもう、わけわかんない。184,920×194,738 の答えを入力せよって出てるわけですよ、画面に。で、これはもう掛け算を知らないともう無理な領域じゃないですか。足し算だけではもうどうしたらいいかわかんないですよね、そもそも。184,920を194,738回足さなきゃいけないってなるんで、掛け算知らなかったら。で、そしたら、まあ、今度は掛け算、まあ、掛け算で筆算とかですね、筆算とか使えばいけるんで、まあ、超天才数学者さんはもちろん筆算とか使って、まあ、乗り越える、ピッと。乗り越えて余裕で外に出て脱出成功ってなるわけですよ。もう、超天才数学者さんは外に脱出ゲームクリアですよね。で、成功するおさん。またここの人は、掛け算知らないんでまだ、九九は習ったけど、掛け算はよくわかんない。じゃあどうするかって時に、またもういいや、俺にはわかんねえから、もううまくいってる人の話を聞くしかないと。で、教えてくださいって言って、超天才数学者さんに教わるわけですよ。これどうやったんですかって言ったら、これはね、筆算っていうのをやればできるんだよって言って、その筆算のやり方を教わるわけですよ。で、この人は筆算っていうのは知らなかったけど、あ、それでできるんだって言って、とりあえずよくわかんないけど、それで出た答えを入力してみるわけですよね。ピッピッピッと。そしたら、まあ、出られるわけですよ。もう、出られた。で、成功するおさんは、結果的に、掛け算知らなかったけど、成功したんですよ。この人は、もう、脱出ゲームクリアですよね。で、最後、成功できなおさん、なんとか、第1、第2、第3は、なんとか足し算のみで乗り切ってきたんですけど、もう、これはもうね、無理ですよね。掛け算知らなかったら、筆算できなかったら、もう無理じゃないですか。だから、この人はもう、第4の扉は、永久に、抜けれないと。で、いつか気づいたら、ま、抜けれますよね。で、何に気づくかって言ったら、もううまくいってる人の話を受け入れて、自分の価値観、自分の過去の体験とか、過去の経験は一旦忘れて、うまくいってる人の話を聞いて、それで、やればうまくいくんだってことを学んだとしたら、この人は脱出できますけど、それを知らない限りはもう無理なんですよね。だから、そういうことなんですよ。これが本当に同じことが起きてるっていうことで。まあ結局、こういうことですね。だから最短で成功できる人は、もううまくいってる人の話を素直に、よくわかんないけど、なんか怖いけど、よくわかんないし怖いし、なんだろう。まあ怖いじゃん。人間、怖いんですよ。自分の未知の領域ってのは恐怖するようにできてるんですよ。その自分の、自分を守るためにそれは、プログラムされてるんでしょうがないことなんですけど、自分が知らないこととか、やったことないこととか、やるときっていうのは、怖いっていう感情絶対出てくるんですよね。でもその時に、成功できる人はその恐怖を、一旦怖いけど、一旦もううまくいってる人の話を聞けば、どうせ成功できるだろうっていうふうに、そういうふうに信じて、よくわかんないけど話を聞こうと。で、それ一回信じてみようってことで、それでその通りにとりあえずやれば成功できるんで。で、成功した後にそれの意味なんてのは後で考えればいいし、後でわかるんですよ。それができるようになっていけば。どういうことかっていうと、なんだ。掛け算よくわかんないけど、やってたらわかってくるじゃないですか。そういうことですよね。うん。よくわかんないけど、レシピとか料理もそうですよね。料理も、よくわかんないけど、レシピ通りにとりあえずやってたらできるようになってきて、で、だんだんそのレシピの意味がわかってくるんですよね。やっていくうちに。で、醤油ってのはしょっぱい役割だから、このくらいの量がちょうどいいのかってことは、この別の料理にも醤油このぐらいの量が適切かなっていう感じで応用ができ始めるんですね。で、その応用ができ始めて、まあ、歯ですよね。型を破る段階。で、最後に、型を破った後に最後に型を離れる段階っていうのになるんですけど、まあ、オリジナルとかですよね。で、うまくいかない人っていうのは最初からオリジナルをかましたがるんで、最初から自分の、価値観を優先して、俺流だとか言って、 謎に、自分流を発動させてきて、で、結果うまくいかないみたいな、そういう状況が起きてるんで、一旦自分を捨てて、だって、今の現状がうまくいってなかったら、その価値観を取り、その価値観で生きてたらうまくいかないわけですよ。要するに。だから、今の自分の価値観を優先してたら、一生成功できるわけがないですよね。だって。今の自分成功してないんだもん、だって。そういうことじゃないですか。だからこれに気づけた人は、本当に早いですね。僕が数百人今まで見てきた中で、これがちゃんと分かった人っていうのは、もう、とりあえずよくわかんないけど、うまくいってる人がこう言ってるから、とりあえずその通りやってみようっていう風にやって、それで結果出てるんで、そういうことですね。成果が出るんで、そういう人は。はい。まあ、そんな感じですかね、今日の話は。そんな形で、はい。だから結局、最短最速で成功できる人は、うまくいってる人の話を聞ける、素直に。自分の価値観を抜いて。で、なかなか成功できない人は自分の価値観を優先しちゃって、うまくいってる人の話を聞けない。っていうことです。はい。そんな感じで、以上です。ありがとうございました。